それでは、神様の御言葉である聖書のメッセージにしばらく心を止めたいと思います。今日が最後になりますけれども、復活というシリーズで3週間学んでまいりました。このシリーズで聞いてきたことのうち、どうしても皆さんに覚えておいていただきたいこと、どうしても忘れないでいただきたいことがあります。週報のですね、説教の要約がありますけれども、その一番上のところにそれを書きました。今年度から週報に時々空欄を作りましたけれども、どうでしょうか、これなかなか頭に入りますでしょ。私は気に入ってるんですけれども、どうしても忘れないでいただきたい一番大切なことをここに書きました。復活には意義意味がいろいろありますけれども、最も重要な復活の意義は主が生きておられるということです。私たちの神は生きていらっしゃる。私たちの神は死んだ神ではなくて、過去だけに存在した神でもなくて、今現在生きておられて私と共に歩んでくださる、それが私たちの信じる神様だということです。それが復活の最も重要な意義。さて今日はですね、第二テモテの2章の7節から9節のお言葉を考えたいと思います。特に8節のですね、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい、というお言葉をキーワードにしたいと思います。よみがえったイエス・キリスト、生きておられるイエス・キリストをいつも思っていなさい、考えていなさい、という言葉が、今日のメッセージですね。第二テモテは使徒パウロが死ぬ直前に書いた、死ぬ間際に書いた、いわば遺言なんです。遺書ですね。その遺言の中に、よみがえったイエス・キリスト、生きておられるイエス・キリストを思っていなさい、主は生きておられるということをいつも思っていなさい、というふうにパウロは書いてるんです。主は生きておられるという復活の信仰は私たちに勇気を与えます。くじけそうな時、悲しい時、寂しい時、そういう時はあるんです。しかし主が生きておられると考えた時に、なんとか生きていこう、主が生きておられるんだから生きていこう、そう言って私たちは歩んでいく勇気を与えられるんです。9節を読みます。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。パウロはですね、福音を語ったがゆえに、何も悪いことしてないんですよ。イエス様が生きておられるということを伝えていたがために迫害を受けていたんです。そして犯罪者のようにつながれていた、鎖で牢屋に入れ、鎖につながれて牢屋に入れられていた。けれども重要なのはその後ですね。しかし神の言葉はつながれてはいません。これかっこいい、非常に巧みな表現だと思います。自分の手足は鎖でつながれている、しかし神の言葉は、主は生きておられるという言葉はつながれてはいない。主は生きておられるという真理を縛ってとどめておく、そんなことは誰にもできないんだとパウロはここで言っているわけです。私たちは毎週聖日礼拝に集まってメッセージを聞きます。この聖日礼拝のメッセージって一体何なんだろうかということを時々、考えます。レクチャーや講義のようなものとは少し違います。聖日礼拝のメッセージ、非常にこの不思議な面を持っている、一ことでは語り尽くせない意味があるわけですけれども、聖日礼拝のメッセージは一体何なんだろうか。メッセージにはいろいろな意味があります。 大切だとよく言われるのは、牧師の言葉ではなくて、牧師が好きなことを話すのではなくて、真のメッセンジャーは聖霊であって、聖書を通して聖霊を通じて神が語っておられると信じるんだということですね。でこれはその通りです。で他にも聖日礼拝のメッセージには大切な意味があって、そのうちの一つは、礼拝のメッセージは教会の信仰告白でもあるということです。私たちは、牧師がいわば代弁するようにして、教会が信じていることをこの聖日礼拝のメッセージを通して告白しているんです。私たちはこの教会は主が生きておられるということを信じます。その私たちの信仰の根幹をここでこのメッセージということを通して告白しているんです。最近原発に一番近い教会、福島第一バプテスト教会の佐藤明先生の講演会に行きました。本当に衝撃的でした。 3.11 で被災して流浪の教会というふうに言われて、テレビのニュースに毎週のように出て、くしくも有名にな願わずして有名になってしまった先生ですね。この福島第一バプテスト教会の佐藤明先生の講演会、佐藤先生は被災した後すぐに何もかも諦めたと言っています。私の願いは終わった、私たちの教会の夢は終わった、それどころか何人死んだのかもわからない、原発事故の影響で教会に戻ることはもうできない。佐藤先生はすぐに副牧師の先生を呼んで言いました。教会は解散だ、私は皆さんの引っ越し先と再就職を見届けるから、あなたはどこにでも行きなさい。そして山形に先生とこの教会の方々は避難をしてですね、缶詰だけを食べて東京のこのいろいろ旅をして、東京の奥多摩福音の家にたどり着くまで60人で旅をするわけです。モーセのごとく佐藤明先生は皆さんを導いていくわけですね。ところが地震と津波で生き延びていた婦人会の方々がいたんですね。そしてもう会えないかと思っていたそのご婦人の方々が次々に旅に途中で加わってくる。そして口々に神様は生きていますという、もう佐藤先生は驚いたの何の。佐藤先生が言うにはですね、言ってみればです、言ってみればもう見方によっては神なんていないってことが世界中に客観的に証明されたと言われてしまってもおかしくないような出来事、それがこの震災なんだ。しかしその震災のサバイバーたちが、津波のサバイバーたちが本当に津波を泳ぐようにして生きて戻ってきた。なぜか泳げないのに自分だけ不思議と水に浮かんで運ばれて命拾いしたというご婦人が、神が生きているとあの時初めて心の底から分かった。こんな苦しい出来事、こんな辛い人生、それでも神が生きている、そしてなぜか私を生かしてくれた、だから私たちはなんとか生き延びなきゃいけない、そう涙ながらに口々に佐藤先生に訴えたというんです。放浪の途中で何人もの人々が加わって、そしてついに100名を超える群れになりました。ある新しく加わってきた人は言いました。あなたたちにどうしても加えてください、仲間になりたい、そう言ってきた人が言いました。自分はこの震災に本当に失望していたんだけれども、テレビのニュースであなたたちを見た、そしてこんな人たちがいると知って、それでも神は生きているという佐藤先生のメッセージを聞いて、私はそちらの人生を選ぼうと思った。そして佐藤先生ご一行はもう壮絶な旅、お葬式と洗礼式を交互に繰り返すような旅をして、命からがら奥多摩の福音の家にたどり着いた。今 佐藤先生たちどうなったでしょうか。震災から6年が経って彼らは福島に戻りました。元の町にはもう戻れないんですね。どうしても立ち入ることができない。だから元の町の方をこの十字架が向いている、そして街道全体が向いているという、元の町を目指して忘れないというメッセージを込めて、そんな大きな街道を建てました。剣道式のビデオも見せていただきました。佐藤先生からもうどこにでも行きなさいと言われたけれども、全く離れなかった副牧師の先生が最初に嬉し涙をもう流して号泣しながらのスピーチ、もう涙なしには見られない剣道式でした。そして今はですね、高齢者のためのさらに大きな施設を作ろうと、新街道の隣に建てようという、そういう楽しい夢があって、その設計図も見せていただきました。それでも神は生きている、主は生きておられる、それがあの教会の信仰であって、佐藤先生は常にそれを代表してその信仰を告白しているというんです。さて、私たちは復活の信仰について学んでいます。ちなんだ聖書箇所として使徒の働きの26章を読みたいと思います。第二テモテ後で戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、使徒の働きの26章の2節から読みますね。282ページ、使徒の働き26章の2節、そして飛んで8節から読んでいきたいと思います。復活の信仰にちなんだ箇所ですね。282ページ、使徒の働き26章の2節。アグリッパ王、私がユダヤ人に訴えられているすべてのことについて今日あなたの前で弁明できることを幸いに存じます。パウロはですね、これパウロの言葉なんですけれども、パウロの演説なんですけれども、パウロはアグリッパ王という王様の前に引き出されてきて、今から裁判を受けようとして迫害を受けているわけですね。鎖につながれたままアグリッパ王の前に立って、パウロは自分の信仰について弁明、説明をしようとしています。8節に飛びます。神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうか。パウロはですね、ユダヤ人としての自分の生まれについて自己紹介をした後に早々に確信をつきます。自分の復活の信仰、イエス・キリストがよみがえって今も生きておられるという信仰からパウロは話し始めます。神が死者をよみがえらせるということをなぜ信じがたいこととされるのですか。そしてパウロは自分の話を始めます。9節、以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきと考えていました。以前はですね、パウロはクリスチャンを自分こそ迫害していた人だというんですね。自分こそイエス様を信じる人たちに反対してそれを迫害していた人だというんです。10節と11節、そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺される時にはそれに賛成の票を投じました。また全ての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。クリスチャンを捕まえて牢に次々と投げ込んでいた、それが自分のしていたことだったんだ、パウロという人はそういう人だったんだということを正直にパウロは告白します。そんなパウロがですね、クリスチャンを迫害していたパウロがなぜクリスチャンに変えられるのか、しかもイエス様は生きておられるということを述べ伝える、まあ、いわばこの最先端に立つのかというのが それの12節以降ですね、ダマスコという町に行く途中でパウロの生涯の転機が起こります。26節282ページを読んでいます。12節、周りで開けない方いたら助けてあげてください。282ページですね。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午ごろ、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて私と同行者たちとの周りを照らしたのです。ダマスコへ行く途中、パウロは天からの光を見た、太陽よりも明るい光を見たというんです。14節、私たちは皆地に倒れましたが、その時声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。注目すべき会話がここにあるわけです。この強い光があって地に倒された時にパウロはヘブル語でサウロ、サウロ、このサウロというのはパウロのヘブル語名ですね。自分の名前をこのその天からの声が呼ぶのを聞いた、サウロ、サウロ。そしてその天からの声はおそらく神様からの声だと思うんですが、その神様の声はなぜ私を迫害するのかと言った。パウロがクリスチャンたちを迫害していたことをその天からの声は私を迫害したというわけですね。なぜ私を迫害するのか。そしてパウロもその天からの声に語りかけます。15節、私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました、私はあなたが迫害しているイエスである。パウロはですね、天からの声に聞くんですね。主よ、神様、あなたはどなたですか、一体どなたですか。そうすると天からの声がこう答えた、神様はこう言った、私はあなたが迫害しているイエスである。パウロはここで復活のイエスに出会ったんですね。今も生きておられるイエス様に出会った。これがパウロがクリスチャンになるきっかけ、始まりになりました。使徒という言葉があります。今読んでいるのは使徒の働きという箇所で、今見ているページの一番上に使徒の働きって横に書いてありますけれども、使徒というのは復活のイエスに出会った人という意味です。そして最初に使われた使徒という言葉が使われたのはイエス様の十二弟子に対して使われたり、あるいはイースターの日曜日のイースターの日曜日とその後イエス様が天に昇るまでの期間にイエス様に会った人たちのことを指していたんですね。しかしパウロはその後の時代で初めて自分のことを使徒だと言った人なんですね。そしてパウロは自分が使徒だということを生涯譲らなかった。なぜなら自分も復活のキリストに出会った人だからというんです。そしてパウロは自分は十二使徒たちに劣ってない、あの十二使徒たち、イエス様と3年半共同生活をしたあの十二使徒たちに比べて自分が劣っているとは少しも思いませんとまで言っている。なぜなら自分は生きているイエス・キリストと共に今も歩んでいるからだ。だからイエス様が生きている時に3年半共同生活をした彼らと私は何にも変わりがない、私は使徒なんだと言ったんですね。でこのパウロの信仰は何も高慢じゃない、傲慢じゃないということを今朝私たちは確認したいと思います。そして復活のイエス、今も生きておられるイエス様と歩んでいるという意味では、私も使徒なんだ、皆さんお一人お一人も使徒なんだということを申し上げたいと思います。使徒だって、まあ、名乗る必要はないですよ。私が表の掲示板とか州法とかにですね、牧師って書くのをやめて使徒飯田隆とか書いたりしたら怪しいし、 ちょっと一般の市民感覚からずれてますよっていう話ですけれども、けれども使徒だってわざわざ名乗る必要はないんだけれども、新約聖書の信仰で言えば生きておられる神様と共に歩んでいるという意味においては、私も皆さんも使徒なんです。皆さんも復活のイエス様、生きておられるイエス様に出会った人たちなんです。表面上はパウロほど劇的ではないかもしれない。表面上はですね、メッセージを聞いて神様を信じようと決心した、そういう出来事かもしれない。それは表面上は劇的ではないわけです。パウロのように強い光に打たれたわけでも、天から声が聞こえたわけでもない。けれども見かけは劇的ではなくても内実はあります。起こったことの内容は劇的です。私たちはイエス様を信じたとき、イエス様に出会ってるんですね。そして全てがそこから変わっていくんです。そんなイエス様との出会いをお一人お一人が果たして、そしてクリスチャンとされてるんです。テモテへの手紙に戻っていきましょう。2章の7節から9節を、第2テモテの2章の7節から9節を読んでいます。特に2章の8節を今日は中心に考えています。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。パウロはアグリッパ王の前で自分がクリスチャンになった時のことを振り返って、生きておられるイエス様との出会いを語りました。そしてイエス様との出会いだけじゃなくて、その自分がクリスチャンになった時のきっかけ、その何十年も昔の話だけじゃなくて、今生涯を終わろうとしている時に、彼は遺言としてテモテに、よみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさいと語っています。で、私たちが今朝驚くべきはですね、私たちが今朝注目すべきはこのパウロの一貫性ですよ。パウロは救われた時から、信仰を持った最初の時から、殉教の直前まで一貫してずっと復活のイエス・キリストを思う信仰、これで歩み続けたんです。いつでもイエス・キリストは生きておられる、主は生きておられる、その信仰を口ずさむようにして歩んでいた。私たちもそうありたいと思います。金太郎飴のごとくにですね、一貫した信仰を持ちたい。自分の人生のどこを切っても主は生きておられるという断面が出てくるように歩んでいきたい。立派だって言うんじゃない、 パウロのように立派になれって言うんじゃない、この主は生きておられるという信仰で一貫して歩んでいきたい。わざわざ今日修法の要約のところにも、金太郎飴のごとく主は生きておられるという信仰で生きていくと書きました。金太郎飴って皆さん分かりますね。切ったらどれも金太郎さんの顔が出てくる、どの断面も金太郎さんが出てくる。私たちが神様に初めて出会った、神様を初めて信じた時を切ってもですね、主は生きておられるという断面が出てくる。困難な時、辛い時を切ってもそれでも神は生きているという断面が出てくる。生涯の終わり、締めくくりの時を切っても神は生きておられるという断面が出てくる。それ金太郎飴のようになりたいと思うんです。主は生きておられるという信仰をパウロのように飽きもせず、いつも持ち続けて、いつも生きておられる主を思って歩んでいきましょう。最後に、私の証をさせていただいて、今日のメッセージとつなげて考えて、今日のメッセージを終わりにしたいと思います。私は今からですね、20年近く前に24歳の時にクリスチャンになりました。牧師をやっていますと、時々小さい頃から教会に通っていたというふうに、この思われることがありますけれども、私は その24歳の時にクリスチャンになるまで教会に行ったことがありませんでした。あまり神様とは関係のない家庭に育ちました。伏線はあってですね、私が16歳の時に母がクリスチャンになるわけですけれども、そして母の背後の祈りがあってこういうことが起きたんだと思いますけれども、振り返ると心が痛みますが、当時は全く関心を、母の信仰に全く関心を持たずに教会に一度も行くこともなくですね、18歳で家を出て地方の大学に行き一人暮らしをしたので、あまりこの影響を受けなかった、そんな私を神様は捕まえてくださったんですね。24歳の時にイギリスのマンチェスターという町に行きます。大学と大学院へ行って、大学院の終わりの、その社会人になる前の春休みに行くんですね。で3週間そのイギリスのマンチェスターでホームステイを、英語を勉強しようと思ってします。当時73歳だった、今はもう天に帰られた方ですけれども、ミセス・トーマスというイギリス人のご婦人のもとに3週間泊まりました。若いって勢いがあるなというか、ちょっと図々しいなというか、今振り返ると冷や汗なんですけど、ただで3週間泊めていただきました。でこの方がですね、素敵なクリスチャンだったんです。ミセス・トーマスは本当にいつも優しい、笑顔を絶やさない方でした。でミセス・トーマスは体にさまざまな不調を持っていらっしゃいました。膝に手術の跡があって、そして杖を使って歩いていました。他にも目とか喉とか、そういうところに手術の跡がありました。大変大きな手術の跡がありました。しかし私には本当に不思議なことに思われましたけれども、彼女には不平不満や愚痴というものが一切なかった。そして心配をして、この大丈夫ですかという語りかける人に対しては、もう本当にこのなんていうのかな、思わず笑顔になるようなユーモアを持って返す、そういう思いやりのある方だったんですね。で本当に不思議に思われました。そして素敵だなと思いました。まあ、それであったならば、このそれだけの話だったかもしれない、あるきっかけがあるんですね。信仰を持つにあるきっかけがありました。そのきっかけがなかったら、今どうなっていたかわからない。振り返って、ああいい人がいたな、クリスチャンっていいもんだな、そんな人いたな、それで終わっていたのかもしれない、多分3週間いて、その帰る直前、前日のことだったと思います。そんな素敵なミセス・トーマスでしたが、変な癖が一つだけあったんですね。ミセス・トーマスは時々朝早くからですね、しかも5時とか5時半とか、そういう朝早い時間から大きな声で歌を歌いながら、なぜか掃除機をかけるという癖があったんですね。ララララララっていう、こう掃除機のこのけたたましいこの音とともにですね、私2階で寝てたんですけど、いつも1階からその大きな音が聞こえてくるわけです。私大学生の終わりでしたから、朝5時半なんていう時間は存在しないんですよ。もう9時とか10時ぐらいから、この爽やかに眠気ゼロで私の一日が始まるっていう、まあ、そういう典型的な大学生でしたので、何度か起こされて、その日彼女に聞いてみたんですね。ミセス・トーマス、あなたはなぜ朝から、しかもこんなに朝早くから歌なんか歌うんですか。それで初めて分かったことですけれども、ミセス・トーマスには夜眠れない時があります。手術をした膝が痛んで眠れない、そんな夜は横になって体を休めながら、じっと朝を待つほかないんです。でもね、朝になるとね、小鳥たちがキュートな声で、可愛い声で歌い出すんだ。それで私もつい嬉しくなって一緒に歌ってしまうんだよ。 ミセス・トーマスが歌っていたのは後で聞いたことですけれども、神様を称える賛美歌でした。私はその言葉を聞いた時に本当にびっくりしたんです。で、自分で想像していました。自分だったらどうかなって想像していました。辛いことだったと思います。眠れないほどに痛む膝、そしてじっと横になって夜明けを待つほか、もう手立てがないんです。そんな日の朝、自分だったらどうだっただろう。自分だったら、ああなんで自分はこんな目に、なんでもう膝が良くならないんだ。不平不満が出たんじゃないか。口が出たんじゃないか。けれどもミセス・トーマスはそんな日の朝に空が明るくなってきて鳥の鳴き声が聞こえてきた時に、その鳥たちを作られた神様を思った。そして自分もまた神に作られた存在であるということを思った。その時に神への賛美が、感謝が心から溢れ出てきたというんです。私はその時に彼女がずっとそれまで言っていた神は生きていると言ったことを分かったと思ったんです。そして彼女がこの不平不満愚痴なくこの暮らしている不思議だなと思っていたその秘密が分かったと思ったんです。彼女は確かにイエス・キリストと一緒に生きている。そして自分はそんな人生ではない。彼女は自分は持っていないものを確かに持っている。もしイエス・キリストを信じることによってそんな人生が自分にも与えられるんだったら自分も信じたい、そう思いました。そして私はミセス・トーマスに教えられるままにイエス様を信じ受け入れ、クリスチャンとしての人生をスタートさせました。初めてのお祈りがイエス様あなたを信じますというお祈りになりました。あれから20年近くが経ちました。表面上はいろいろ変わりました。クリスチャンの女性と出会って結婚して、そして子供が生まれて子供もクリスチャンになりました、そして牧師になってしまって、そして今御言葉を、この語って人々を励ますという使命に生きているわけです。表面上もう本当にいろんなことが変わりましたけれども、今日も私はあの日の朝と全く変わらないんですね。20年前のあの朝と私は全く変わっていません。神様が生きておられる、私と共に神が生きてくださる、その信仰に今朝も私は戻っていくんです。蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。主は生きておられるという復活の信仰が私たちに勇気を与えます。今週も復活のイエスを思って歩んでいきましょう。お祈りをさせていただきます。私の福音に言う通り、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。愛する天の神様、感謝をいたします。あなたが愛するお一方お一方を今朝どうしてもあなたが語りたいと願っておられる御言葉を届けるためにこの場所に集めてくださいました。そのあなたの素晴らしいお名前を心から賛美をいたします。神様、あなたは今日も生きておられます。神様、あなたは死んだ神ではなくて生きておられて、私の体と心と人生に働いてくださる、その復活の希望をありがとうございます。そして生きておられるあなたと共に今週も歩ませてください。神様、あなたに向かって今朝も心を開きます。私の心にあなたが豊かな恵みを注いでください。私の人生をあなたが祝福してください。私の行くところ、水が湧くごとく、花が咲くごとく、すべてあなたの恵みで満たしてください。今週1週間もあなたに委ねて、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。